皆様こんにちは。
こんにちは。
はい、ぬこ放送室の時間です。
はい、
はい、MC のさあやと
まやです。
はい、今日は何をお持ちですか？
帽子ですね、これ。
いや、一生懸命その帽子のそのキャラクターに、はい、
そうですね、
ついてるキャラクターに何か
命を吹き込んでるんです
よ。迷惑ですよ、暑いのに。なんでなんでそんなことばっかりやるの、いつも毎回。
友達がいないから
ですね。あ、そうなの、うん、今日なんかすごくあのサッカー少年みたいな格好してますね、
うん、そうです。明日僕フットサルやるんで。
フットサル、
うん、
サッカーじゃなくてフットサルなの今度は。
そう、サッカーはできないでしょ、社会人になって。11対11なんて集まんないですよ。
フットサル、え、どういうコミュニティでやるの？珍しいじゃん。
フットサルは僕のこっち来て行った大学院のなんか仲間が集めてくれて、うん、ずっと言ってたんですよ、うん、LINE でやり取りしてて、
はいはいはいはい、
やってみたいから仲間集めてって言って、
うん、
でそれでも5対5なんで、社会人10人集めるのってめっちゃ大変なんですよ。
そうね。
だから念願かなって嬉しいですね。
明日って平日だけど夜？
そうですね、夜、もう夜の9時から11時ぐらいまで、
はい、
豊洲で
やって
豊洲で
その後飲むの？
いや、飲まないでしょ。
うーん、
豊洲飲むとこあんまないもん。
ああ、そうだね、うん、でもまあね、そうや、この暑い夏によく戦ってるじゃないですか、頑張って。
いやいや、もう練習もしてますし、うん、朝とか夜とか、
うん、
ちょっと一人でボール蹴って、う
ん、楽器じゃなかったのね。
楽器じゃないですよ。ボール蹴ってるんです。
いや、もう私はやっぱりこの暑さでバテてますね、
うんうんうんうん、
ちょっとバテ気味かな。
そうですね、僕どっちかっていうと暑さでバテるっていうか、やっぱエアコンが寒くてバテるって感じですね。
エアコンの寒さダメですか？
うん、ダメ。
うーん、
家でもここ数日暑い日続いたでしょ、
うん、
その時でも 27.5度よりは下げなかった、エアコン、うん、
あすごい暑かったよね、うん、ここ数日
すごい暑かった。
夜ももわっとしてたしさ、
うん、
この暑さいつまで続くんだろうと思って今ちょっと落ち着いてますけど。
いや、僕結構だからなんか感じる温度が、
うん、
大人よりも子供の方が5度高くて、
うん、
子供よりもこう動物とかの方がもっと高いって言うでしょ、
うん、
だからそっちの方が心配ですね、割と。
動物？
うん。
あ、どうしてますか、猫ちゃん？
いや、全然生き生きとしてますよ。だってクーラー効いてる部屋にずっといるし、一日中からクーラーついてるから、それはいいんですけど、
うん、
ほら野良猫とかも大変だろうなと思うんですよね。あ、そうだ、それで思い出した、なんか最近ほらタイムライン、ツイッターとかフェイスブックとか何でもいいんですけど、タイムラインに結構最近でもないな、なんかこうまあこう区のそういう動物のなんか保健所とかそういうのじゃなくて、
うん、
個人の人で、
はい、
結構こう殺処分マジかとか、
はい、
見たことあります？
あります、あります。
そんなんでこう投稿してる人結構いるんですけど、
うん、
僕あれちょっとなんかね、あれなんですよ、よくわかんないところもいろいろあって、
うん、
信憑性というか間違いないと思うんですけど、
うん、
だから前にちょっと僕ここ最近実は電話したんですよ。
保健所ですか？
うん、例えばそこのあるツイッターとかで言ってる人が何々県 A 県だとするでしょ、
うん、
でそしたらその猫が殺処分間近、明日までが期限とか書いてあって、
うん、
もちろんその呼びかけ自体は多分明日が期限じゃ実際なかったんですけど、
うん、
そうやって言うことで、うん、早めて早めて言うことでより見つかるなら僕はよしだと思うんですけど、
うん、
その辺がほら自治体とかで結構殺処分ゼロを目指してるところも増えてきてるじゃないですか、
うん、
その行政関係で、
うんうん、
でそんな中でその殺処分っていう言葉が適切なのかどうかっていうのを気になって A 県に電話かけたんですよ、僕、
はい、A 県に、
A 県の保健所に、
はい、
そしたら基本的にそういう期限は設けてませんと、らしいですよ。保健所で、
うん、
犬にしろ猫にしろ、
うん、
そのっていうかむしろ猫とかは保健所の人が捕まえに来ることはまずないんですって、
はい、
そう、で犬とかは狂犬病とかがあるから今もほとんど街中にはいないけど、うん、猫は連れてくる人が結構いるんですって。
ああ、はい、自ら？
そう、自ら、例えば自分家の庭に入ってきて、餌とかあげてたらいつの間にか子供産んでとかなったら本当にどうしようもないから、うん、保健所に持っていくとか、うん、そういうことをやってくる人がいるので、うん、まあでもこう都道府県の中でもこうキャパがあるじゃないですか、うん、動物の命預かる、うんうんうん、で動物病院じゃないし、
はい、
だからその保健所の中でまず最低1週間って言ってたかな、こう最低1週間はお預かりして、うでこう里親探しとかするんですけど、見つかんなかったらちょっと待って、
うん、大丈夫、
すいません、あのいえいえいえ、なんか見つかんなかったら、はい、動物愛護センターに搬送されて、うん、そこでそこのこう企画した譲渡会っていうので渡すんですって。
へー、
うん、っていう流れがあって、そこの時は最低限の、まあどの程度やるんですかって聞いて、あんまりはっきり答えてくれなかったけど、うん、まあ最低限のこうなんかこう処置を施して、うん、臨時的な、
うん、
あんまりちゃんとこう血液検査とかそのエイズ確認とかそんなことはできないけど、
はい、
できることをやって譲渡会に持って行って、うん、でもやっぱりこうある程度のこう動物のキャパを超えていったら、
はい、
殺処分はあり得るって言ってましたね、それはやるって。
どうなんでしょうね、
だから殺処分は確かに僕も悪いと思うし、うん、悪いと思うっていうか僕多分普通の人よりも動物のこと考えてると思うから、
うん、
でもその立場から言わせてもらっても、うん、なんか殺処分ゼロは確かに当然のことなんだけど、当然のことって旗から言うのは間違ってるなと思うんですよ、
うん
うん
うん、
当然のことですよ、当然のことなんだけど、
うん、
その何もしてないやつがそれを言うのはちょっとおかしいなと思うぐらい、
うん、
まあその行政の人たちはよくやってるんだろうなと思いますよ、はい、やっぱ、
まあ、逆にね、
うん、すごい頑張ってるなと思うし、うん、それにおい追い風を吹かせるように多分民間の人たちが明日までしかじゃないと殺されちゃいますとか、
うん、
そういうことを もしかしたら誇張して言ってる可能性もありますよね、
まあ言うと思いますよ、
まあ、事実かもしれない、うん、実際によっては、
うん、
でもそういうことをやってこう追い風を吹かせてるというのは悪いことじゃないし、うん、ただちょっとその真偽が僕ちょっとよく分からなかったので、うん、その猫に関しては明日までが期限というのは嘘だったという話だったんです
よ、うん、なるほどね、真実はそうだったと、
そう、それに関してはね、
うんうん、なるほどね、
そう、
まあ、今いろんな SNS でそういったことが情報とかも全部どんな風にでも上がってきてしまうからね、
うんう
ん、なんでだから私はその動物に関して思うことって、やっぱり人間の子供ってやっぱり育てたらその簡単に持って行ったりとかすることってできなくなっちゃう、できないじゃないですか、うん、だけどやっぱり動物ってその本能ももともとほら、もともとはほら違うじゃないですか、野生で生きていくっていう風にできてるから、うん、子供赤ちゃんだって一度に何匹だって生まれちゃうわけじゃないですか、うん、猫ちゃんとか、
うん、
犬なんかも、
うん、
だからそういうことを考えたら本当にね、これからどうやって動物と向き合うかっていうのを考えるのが大きな課題になってくるんじゃないかなと思うよね。
そうですね、
うん、
それではそうだ、思い出した、うん、そうですよ、向き合い方ってすごい大事で、
うん、
そう、なんかこの間仙台かどっかのペットショップの、
うん、
なんだったっけな、どっかの店員さんが、
はい、
こうペットショップの多分 SNS サイトがあるんでしょうね、うん、それのための投稿写真を撮るために、うん、子猫を投げたり押さえつけたりしてじっとしてろとかそういうことを言いながら撮影をしてるところを、その同じ都道府県かわからないけど、
うん、
まあ、その地域でお仕事をされている女性がツイッターでツイートしてたんですよ、動画を撮って、うそういう
ひどいね、
悪い営業体制を、
うん、
で僕も当然それはリツイートしましたし、
うん、
まあ、その後その投稿自体が削除されてたんですけど、
うん、
そうですね、なんというかバカですよね本当に、
うん なんかこうやっぱりこう口が聞けないとかさ、うん、そういうことだけでやっぱりそういうことをしてはいけないですよね。
そう、あの なんかねその言うこと聞かないから聞かせようとするでしょう。うん、なんかもう今日途中の音楽なくてもいいかなって俺ちょっと思ってきてるんですけど今あの、うん、そうそう最近そう考えてたことを思い、うん、だんだん喋ってて思い出してきたんですけど、
はいはい、
あの基本的にやりたくないことをやってるのって人間なんですよ。人間だけなんですよね。で、やりたくないことをやらされて、でもそれが当然のように教育を受けて、でそこから逃げ出せなくって、その中でこうなんかこうお金で満足感を得たり、いろんなことでこう対価になることで満足を得て、幸せを感じよう、幸せになろうとして頑張るじゃないですか。でそのためにこう便利になろうとか、その一つがこう買い物とかだったりするし、こうなんかこうステータスを上げようとか、いい服を着るとかおしゃれをするとか、そんなのも含めてなんだけど、結局不自由から逃げようとしてどんどんどんどんがんじがらめになってくるんですよね。こうお金の欲もキリがないし、
そうですね。
で結果どうなるかって、それである程度の満足感を得られたり、キリがないけれどもこんなもんかって思える人は、まあ救いようのある人間なんですけど、そうじゃない人がこう子供とか動物とかを虐待するんですよ。やっぱ
限りないっていうか、欲望が限りないって、もっともっととか、やっぱりなってしまうと、確かにそういう、そうなんですよ。例えば子供でもね、これやっちゃいけないよって言ったってやるでしょ、だったらとことんさ、例えば中学生とかでピアス開けちゃいけないよって言ったって、やりたきゃやるんですよ。で散々やらせて、例えば耳がもううんだとか腫れたとか、腫れてしまったとか、それでその時にやっぱりあんまりこういうのって勝手にやらない方がいいかなとか、自分こう二極化していくんですって、どんどんどんどん、だからね、悪いものをほら前も言ったと思うんだけど、悪いものも見なきゃいけないし、いいことばかりじゃね、子供も、だから確かにその通りなんですよね。
そうですね、その話からすると、なんかやっぱり人間ってこういかに愚かかっていうことを、こう楽しそうに見える体験からいかに学んでいくかが大事なんですよね。なんかこう例えば僕たちが誰もが憧れるようなスーパースターがいて、でもその人たちはなんかこう楽しそうに見えるし、自分も同じことやりたいと、もしかしたらテレビの向こうで思うかもしれないけど、なんていうかこうそれをやってみて、そう全然違う体験をすることもあるじゃないですか。こうなんていうかこう楽しそうに見えるんだけど、そのピアスもそうだし、開けてみてものすごくおしゃれな人がいるとして、でも実はそのすごくシンプルにおしゃれに見せるためにすごいこういろいろ工夫をするわけで、なんか嫌なことも突き詰めてやって、そこにいるわけじゃないですか、なんか大体人ってこういいとこばっか見て、なんかやっては なんでこの話になってるんだろう、キリがなくなってみたいな、なんかちょっとそれた気もするけど、でもそうなんですよね。そうだからちょっと結構ね、僕そのペットショップのやつも見てとか、まあ、保健所のやつも調べたりとかいろいろしたり、そういうね、なんか子供のしつけ方とか、僕は当然子供もいないんで分かんないこと多いですけど、でもなんかちょっと思うのは、そうですね、もうちょっとこうなんかなんだろうな、こう昔の人って、昔の人っていうのがどこまで昔を指すかはちょっと置いといて、まだこう宗教とか、なんかこう神様とかをガチで信じてた時代の人って、なんだろう、結構本気で人間ってバカだって分かってたと思うんですよ。
まあなんて言ったらいいのかな、私は思うことがあるんですけど、やっぱりそう自分がやることとか人間のやることになんて限りがあるんだよっていうふうに分かった人の方が楽しく生きてるし、上手に生きてるよね。
そうですね、
人も認められるしね。
だから、そうだから凡人として、なんていうかこう人って凡庸なもんだと思って生きるか、まあそれが大事なんだと思うんですけどね。なんかそうだと思う、なんかそんな感じかな。 でもかといって、はい、抑圧された中で全てをなんか希望を失いすぎちゃってっていうのも良くないし、要はそのバランスなんですよね。
あ、バランスね。バランスめっちゃ悪いよ、
うん、
私。
なんかこう自分はダメだとか自分はできることなんてないとか 思いすぎてもダメだし、だからとりあえず人間ってなんかこう、もうすごく美しいものも作れるけど、うん、その反面すごく汚さなきゃいけないものもいっぱいあって、
うん、
そういうものをもっとなんか、まあ一つは芸術ですよね、
はい、
あとは食事でもいいし、はい、なんか大自然でもいいし、うん、なんかこう僕よく企業の人にも言うんですけど、うん、一緒にお仕事する、はい、普遍的な価値を持つものを常に見続けるってすごい大事だと思うんですよ。
あ、それはやっぱりそうですね。一つのことをやり続けてると、うん、私はお家で結構一人で料理してる時間がすごく癒されるの、うん、すごい好きなの、うんうんうんうん、それすごいね。最近これはこれでいいじゃないかって思うようになってきました。
そうですね、何かものを作るっていうこともそうだし、うんうん、料理もそうですよね、うん、なんかそういうのをこうやっていかないと、目の前にある仕事を片付けて誰かに評価されるとか、うんうん、なんかこうお金を稼いでいいものを買うとか、
うん、
すごい綺麗な人と結婚したとか、なんかこう、うん、誰かに自慢することだけのためにずっと生き続けてたら、
うん、
多分その人はいつか人を殺すかもしれないという可能性は否めないですよ、正直。
本当そうかしら、
うん、だから人を、うん、人よりも上でいたい、うん、その自分よりも上の人が気に食わないっていう、そんな状態でいたら、
うん、
これからもっとそれを目にすることになるから、うん、これから世の中は、
はい、
自分よりできる人、自分よりできない人を探そうと思えばできるし、でもそれでも探しきれなくって自分が一番ダメだって探したってそう思うんですよ、そういう人は。
なるほど、
うん、多分僕もさやさんもそういうとこ持ってると思う。マーさんも持ってるし、
私
みんな弱いから。
なんで私とマーさんを犠牲にするの、
みんなねそういうとこ持ってるんだけど、
道連れにするのよ
持ってるけど、うん、それをあの自分の中で飲み込むんですよ。
あ、
それを飲み込むための手段が今はなさすぎる。なさすぎるっていうか、あったとしてもそれよりも情報量が多すぎて、それで耐えられなくなって人との関係を断って、
うん、
なんか自分より弱そうな人を陰で懲らしめたりとか、動物虐待とかね、そういう、
はい、
なんかそのペットとか口の利けないものを、うん、こう そうなんだから、そのうち恐ろしいのは、うん、あの仙台のペットショップ、うん、なんかワンだったかなんか忘れたけど、
言っちゃって
余裕で名前出しますよ俺、電話かけてこいよって話なんですけど普通に出てやるからっていう、なんかそのそうやって人が見てる前でもそれをやっちゃえる精神になっちゃうんですよ、もう。なんか多分ペットショップってお店の中でそういうことをやるっていうのは、なんか見られてないはずがないんですよ、そんなこと。
うん、そうね。
そう。だそんな状況でやれてしまうぐらいに、その人は抑圧をされてたってことだから、その埼玉のどっかでそういう悪いことした大谷誠とか、今名前も変えて顔も変えたらしいけど、
すごいね。
その人もなんか何の仕事をしてたか忘れて、税理士かなんかしてたけど、そういうのも。ちょっといい加減ぶっこんでいこうかなと思って
すごいね、もうちょっと気合い入ってんね
いやね、まあ、うん、もちろんのんびり話すこともしたいけど、
はい、
僕常にそういうこと実はもう考えてるから。
まあ確かにね、うん、こう人間っていろんな思考があるんだなっていうのは、いろんなあのそういう SNS とかメディアとか見て思いますね、うん、あ、こういう考え方の人もいるのかって、
うん、
でじゃあどうしてこの人は、例えば最近ですと、ごめんなさい、オウム事件とかでさ、今頃になってあのそういう決断が出て、でなんかそういうのを、まあ、ニュースで見るわけじゃないですか、
うん、
だからすごく、どうしてあの人たちは結構みんなエリートでしょ。
あ、そうだから、そういうふうに思う考えがすっごい僕大事と思うんですよ、
うん、
なんかオウムは悪いことしたから死刑にしろって言ってるやつが結構一番バカだと思ってて、
うん、
あれ死んだところで何も変わんないんですよ、
うん、
で死刑の意味はって問われた時に、そういう人って何も答えられないし、
うん、
まさに今さやさんが言ったみたいに、ああいう人たちが、
うん、
僕それこそ朝原翔子の顔、まあ、もちろんすごい悪いことした人だけど、
うん、
根っからの悪人の顔には見えないんですよ、そもそも僕は。
あ、でも何がそれをさせてしまったのか。
そう、だからそういうことなんですよ結構、だからそれを、
うん、
真剣にその時代時代をピックアップして考えていくことがしか多分人間にはできないし、もし振り返るとするならば、どういう薬物をどこで仕入れてどんな悪いことを企んだかとか、そんなことじゃなくって、そんなの YouTube 見て知識があれば子供でも思いつくし、だから
どうしてそうなっちゃったのかっていう、
そうそう、すごいそれは僕も思います。
どうしたらああいう風に、でもある意味すごいよね、みんなが信者になって、
うん、だからそうそう、ついていく人も同じように追い込まれてたってことですよね、
うん、そうですよね、うん、
そう、その動物をなんかした大山ことも
と
仙台のペットショップのあの女性店員さんもなんか多分ね、本当にやっぱりその職場環境が良くないんですよね、うん、結局。
あ、それはそうでしょうね、うんうん、ストレスも溜まるでしょう、溜まってるのかもしれませんしね。
そうだと思いますよ、
うん
うん、そうね、そんな話をしてしまいましたね、今日ね、はい、
音楽今更ないんだよ桜井くん自分で言ったんだよ、うん、あと何分ぐらいあるのかなどうなんでしょうかね。 あそうなんだ、
あと何分ですか。
9分ぐらいあるんで、
どうしますか。じゃあかけますか、せっかくなんで、
はい、じゃあ、はい、
これ何かけるんだっけ。
はい、
あ、そうだ、ハイフェツっていうバイオリニストが僕も好きですし、うん、結構、まあ、バイオリンやってる人は大好きな、はい、まあなんていうかいい味を出す、そして完全無欠のテクニックを持つバイオリニストなんですけど、うん、その人が、ディープリバーっていう、はい、日本で言うと深い川、深き川っていうタイトルの、曲を演奏していて、まあ、バイオリンバージョンにアレンジをしてるんですけど、
はい、楽しみですね。
それを聴いていただきたいと思います。
はい、聴いてください。Program is broadcasting at MBS FM, EMFM Group, AM 1611 Long Term Evolution, Radio Piccolo, FM Kaz, Radio Yoichi, Japanese Net Radio, Radio Station, and Entimedia Japan. はい、
どうですか？
ディープリバー。
ディープリバーですね。
ねえ、なんかすごくそのバイオリンにアレンジしたっていうのが、
うん、なんかハイフェスがどういう意味を持って持たせてバイオリンに弾いたかは分かりかねるんですけど、
うん、
これはその黒人霊歌と呼ばれるもので、
うん、
あの宗教歌 と宗教の歌とアフリカ特有の感性が融合して生まれた、自然に生まれたもので、こう明確なこう特徴ってないんですよ。黒人のブルースとか西洋音楽のヨーロッパの音楽とか民族音楽とも言えないし、
そうですね、
というところがあって、ただ僕はこれを聞いた時に、てかまあハイフェイスの音もあるんですけどね、なんかこうすごいこう伝わってくるので、今日はこれをかけました。
はい、
はい、
そう、伝わるっていうことが大事なんですよね。
そうですね、
なんかそれはそう思いますよ。自分も喋ってて伝わる、伝えるとか、伝わるとか、音でも何でも、表現はね、何でもそうじゃない、芝居だって。
そうですね、なんかまあ意図してっていうよりは、このラジオ聞いてくださってる方から実は最近ちょくちょくメッセージをいただいてて、それでなんかいろいろ嬉しいなと思えることも言ってもらえてて、まあすごく僕も素で喋ってるとこもあるので、それでそういう風に言ってもらえるっていうことはすごくありがたいので、まあ本気でいろんなことをこう言及していこうかなと思っておりますのでついてきてくださいと、
は
い、
私の方にもメッセージが入ってました入ってましたね、この間お伝えしたと思いますけど、ずっと前からの生放送やってた時代からずっと聞いててくださったって言ってたので、はいはい、あ、もう全然すっごい全然本当に、びっくりして、で今でも聞いてますよって、で今度のはどうですかって聞いたんですよ、ね、私は生放送で結構ニュースとか情報番組とか、ゲストさんの相手とかをしていたんで、そしたら
なんで笑ってるんですか
ある意味前足は天才ですねって言って
まいや、なんかこう、思ったことを言って天才なんて言われるとは思わなかったですけど、
まあでもね、自分にはない感覚とかそういったもので、まあ、麻薬は面白い子ですよね、面白い方ですよね、子って言ったら失礼ですね、
批判されてもいいです、ただやっぱ興味を持ってもらえたら、それだけでその人のこう考えたこうベクトルをちょっと変えられるので、全員が僕が思ってる方向を向くことがいいこととも思っていないし、ただ絶対こう気づかせられることがあると信じてるので、それは音楽じゃなくて単純に僕の生き様としてそれがあると思ってるので言っていきたいなとは思ってます。
まあ誤解されやすいタイプですけどね
まあいいですよ、それはそれで。
まあでも誤解の中でもこうね、ちょっとこう話し合ったりとか、こう何回も何回もこう、
まあ、ついこの間も誤解されたんですよね。なんか
何誤解されたの？
もう終わりますからねこの放送は、誤解されましたよ。なんか右目が痒いな。
そうですか。そういう時ってどうしてんの？
え？
誤解されました。
誤解されて、いや全然僕電話でいつでも話しますよって言っても、大概話したくないって言われます。
まあだそうだろうね私も初めいいよと思った、
全然もう24時間でも話すけど
やめてみたいな
大概離れていきますよね、
はい、でもさ、それで結構話してこう、こうなった人は結構付き合ってるでしょ、話し合って。
いや それどうかわかんないですけどもうずっと離れる人もいるだろうし、なんか結局、なんでしょうね、こう心に、ある意味ゆとりのある人じゃないと、最終的に受け入れてもらった覚えはないですね、多分。
まあそうねでも私もね、割とこうあんまり揉め事は嫌だからとか思うから逃げるタイプなんだけど、やっぱりね、そうやって逃げても逃がしてくれない人がいるのそうするととことん付き合うしかないかなと思っちゃうタイプなの。あ、じゃあ聞くよ話みたいな、
なんかそうだろうなと思う人としか一緒にいられないんですよね、僕は多分、
まあいいんじゃないですか正直で、でもまあだんだんと本当に素の話をしてるんで、皆さん面白いんじゃないのかなと思いますはい、ぬく放送室、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。これからもぜひ聞いてください。ここまでのお相手はサーヤと
マヤでした。
さようなら。